本日説教の奉仕ができましたことを感謝いたします。先週の水曜日から四旬節に入りました。四旬節は伝ととも呼ばれています。先週の22日の灰の水曜日から4月9日のイースターまでの日曜の主日を除いた40日間が四旬節です。先ほど朗読しましたように、イエス様が断食されたのも40日間です。主イエスキリストが私たちのために十字架への道を歩んでくださり、苦しみを受けられ、ご自分の命まで捧げてくださいました。このことを覚えて四旬節を過ごしたいと思います。パウロは十字架の主イエスを次のように述べています。前にお示しします。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。私はあなた方の間でイエスキリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。イエス様の十字架の死と復活による救いが私たちの信仰の中心です。そして今日の箇所はイエス様の洗礼に続く出来事で、イエス様の試練の始めであり、その後も私たちのために十字架の道を歩まれます。イエス様はご自身を無にして人となられ、父なる神に忠実に従われ、悪魔を滅ぼし世に打ち勝たれ、私たちは救われました。アダムは蛇である悪魔の罠にはまってしまいました。またエジプトを脱出したイスラエルの民は神の命令に逆らい、不平をこぼし、神が与えられた試練に失敗しました。アダムもイスラエルの民も悪魔や試練に負けたのです。イエス様がご生涯のすべてを通して悪魔や苦難に打ち勝ってくださらなければ、私たちの救いはありませんでした。では、私たちの救いにつながるイエス様の最初の試練である今日の箇所に入りたいと思います。一節です。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。イエス様は御霊に導かれて悪魔の誘惑を受けられました。イエス様ご自身の思いではなく、また悪魔に誘導されたのでもなく、人を救う神のご計画、御旨に従われ、悪魔の試みを受けられました。人が 悪魔から解放されるために、私たちの身代わりとなって悪魔の試みを受けられたのです。十字架だけではなく、ご生涯を通したイエス様の御業によって私たちは救われました。では悪魔の目論みと手口がどのようなものであったかを確かめ、次にそれにイエス様はどのようにされ、それらの誘惑を跳ねつけられたか、この順番で話を進めていきます。悪魔の企みは神の救いのご計画を失敗に終わらせ、人間を神から離れたままの状態、人を悪魔の支配下に置いておくことです。前に悪魔の誘惑のところを示します。3節、6節、9節のところです。3節は、パンになるようにとあるように、食べてお腹を満たすという人間の基本的要求、それに対する誘惑でした。イエス様は私たちと同じ生身の人間ですから、断食の後空腹を覚えられました。悪魔はイエス様が神の子であることを知っていました。そしてイスラエルの民にマナが与えられたように奇跡を起こさせようとしたのです。次の6節でも神の子の力を使わせようとしますが、さらに卑怯なことに悪魔は、神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされるとあるように、御言葉、聖書の言葉を使っています。悪魔は詩篇91篇を使っています。その箇所を前に示します。赤い字で書いたところ、すべての道であなたを守るようにされる、ここの箇所はとても重要な箇所ですが、悪魔は自分の思いに合うようにそこを省いているのです。この詩篇91篇は、困難な中にあっても主への信頼を、そしてどのような時であっても主の守りがあることを歌っています。そして悪魔が省いている、すべての道であなたを守るようにされる、ここは全生涯を通して悪や悪魔、苦難から御使いたちによって守られるという主への信頼を歌っています。その意味を悪魔は大きく変えて御言葉を悪用しているのです。悪魔は偽り者であり、御言葉も悪魔の道具とします。では前の表示を元に戻しまして、悪魔の3番目の手口に移ります。9節です。ひれ伏して私を拝む、これが悪魔の最終目的です。人が 悪魔から解放されるためにイエス様は来られたのですから、イエス様が悪魔を拝んだならば神の救いのご計画は失敗です。また全部あなたに差し上げましょうと言っています。確かにこの世は悪魔が支配しています。でもこの世は悪魔のものではなく、神が作られ神のものです。自分のものでないものを自分のもののようにする卑劣なものが悪魔です。このように悪魔は弱さにつけ込み、聖なる神の言葉をねじ曲げる偽り者であり、自分を神に代わるものとして神のものを奪おうとするものです。ではいよいよイエス様のことを、イエス様が悪魔にどう打ち勝たれたかについて御言葉から学びたいと思います。前にイエス様の言葉の部分4節7節10節を示します。この3つすべてに共通するものがあります。イエス様は悪魔の3つの誘惑に対し、いずれも御言葉によって立ち向かわれました。しかしこれは御言葉の知識ではなく、父なる神様への信頼、そして神様の言葉への信頼と従順を貫かれ、悪魔に対されたのです。このイエス様が使われた御言葉はいずれも新明記からです。新明記は約束の地であるカナンに入る前、モーセがイスラエルの民に教えた決別の説教です。イスラエルの民に神ご自身がエジプトと戦われたことを、荒野で自分の子を抱くようにイスラエルの民を守られ、宿営する場所を探され、行くべき道を示されたことを思い起こさせ、その神様を信頼し従うようにと教えています。そして偶像礼拝の誘惑や自分たちのおごり高ぶりをカナンに入る前に教えているのです。イエス様はこの悪魔の誘惑の時、ご自身も新明記で教えられている通り、神への信頼に立ち神に従うものであることを示され、悪魔に向かわれました。4節7節10節3箇所とも神様への信頼と従順の言葉です。そしてイエス様はご自身のために奇跡は起こされませんでした。4節の人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による、この言葉は神がイスラエルの民を試され、飢えさせたのは御言葉が生きる上で最も大切なものであることをモーセが教えた言葉です。イエス様も 空腹であっても、その御言葉を信じ、神を信頼されました。ご自身が奇跡を起こされ、空腹の試練が解決すると、神に信頼を置くことにはなりません。そうすれば、不平をつぶやいて、マナーを天から与えられたイスラエルの民と同じとなり、悪魔の餌食にされ、救いの御業は失敗に終わるところでした。申命記で他にも、イスラエルの民に自分たちではなく、神に信頼を置くことを教えています。神が約束の地に導かれたことを、大きくて素晴らしい町は自分たちが建てたものではないことを、良いもので溢れた家や井戸、ブドウ畑、オリーブ畑、それらすべては自分たちの力で得たのではないことをイスラエルの民に教えています。それらのもので満たされ、幸福な時であっても、エジプトの奴隷の家から連れ出された神のことを忘れないように、とモーセはイスラエルの民を戒めました。もし、それらを自分たちの力で得たと思い上がると、先ほどの自分のものではないものを自分のものだとする悪魔と同じことになります。試練の時も幸福な時も神様によって生かされます。イエス様はその神様への信頼によって悪魔に立ち向かわれたのです。七節の主を試みてはならない。ここはモーセにイスラエルの民が飲み水を要求した時の戒めの言葉です。神殿から飛び降りて神の子であることを自分で証明すれば、神を信頼していることにはなりません。悪魔のこれら二つの誘惑、神の子であることを示す誘惑に、奇跡や力は示されず、ただ神に信頼を置くことだけで、イエス様は対応されたのです。イエス様は、病気の人を癒され、悪霊を追い出され、御業で、神の子であることを明かしされましたが、でもご自身のためには一度も奇跡を起こされませんでした。次に3番目の10節です。この誘惑に対してイエス様は、主を拝み主にだけ仕えよと答えられました。この言葉は、他の神々、諸国の神々に従うな、というモーセが教えた戒めです。以上のように、イエス様は悪魔に対してでさえ、一つ一つ話を聞かれ、対処されました。イエス様は、私たち人間と同じ条件で、誘惑に遭われ、試練を受けられ、空腹に、ご自身の力を見せる誘惑に、世の栄光の誘惑に打ち勝たれました。そしてそれは、ただ父なる神を信頼され従われることによって打ち勝たれたのです。そして打ち勝たれた後、 御使いが使えるという奇跡が起こりました。おそらくイエス様に食事を提供されたのだと思います。このイエス様が私たちの信仰の拠り所です。ご自身の一切を無にして神のご計画に従われ救いの御業を成し遂げられたイエス様が真理であると信じ信頼し従い、その方といつも共に生きているのが私たちです。最近新聞で死と生について生きることと死ぬことの特集記事が載っていました。その中に一人の宗教学者のお話がありました。その方は東日本大震災の被災地で宗教学的な調査をされました。はじめは被災地で調査などできないと思われていたのですが、ボランティアを続けているうちに被災者の方の方から進んでいろいろな体験を話してくださるようになったということです。それによりますと、被災者であり近親者を失われた方の中には、亡くなられた方の気配やメッセージを感じた方が多くおられたそうです。そしてその気配やメッセージから、このままではいられないと鼓舞された人が多くおられたとのことです。そのように亡くなられた方からの力が被災者を支え、それは宗教やカウンセラーよりも力強く働くと述べられています。大切な人を亡くされていても、亡くなった方と生きておられる方と何かで連帯しているようなイメージがあるとも書かれていました。このような亡くなられた方との結びつきは、被災地の方だけではなく多くの人が体験されていることだと思います。そしてそのことは私たちの信仰でも同じです。私たちの信仰は教理や教え、あるいは道徳倫理だけの無機質なものではありません。イエス様のご人格に触れ敬愛し、そのイエス様を信じる信仰です。ご自身の一切を無にされ、悪魔を滅ぼされたイエス様によって私たちは救われた。それが私たちの信仰です。そのイエス様、そしてイエス様の御業を思い起こすことによって、イエス様は私たちに強く働きかけられます。イエス様によって慰められ、励まされ、守られます。そしてその方といつも共にしています。このマタイの福音書の最後にこう書かれています。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。信仰者によってイエス様とのつながり、交わり方はいろいろだと思います。何人かの方からイエス様との交わりのお話をお聞きしたことがありますが、 お一人お一人にイエス様との交わり方があるのだと思います。でも確かなことは、信仰者一人一人にイエス様は確かに生きておられ、実在され、働かれるということです。イエス様はこの荒野での誘惑の後、宣教を開始されました。弟子を作られ、病の人を癒され、悪魔を追い出されました。そして御国のことを教えられました。イエス様のご生涯の最初から最後の十字架の死に至るまで、父なる神を信じ、従われ、すべての悪に打ち勝たれました。イエス様の勝利によって、悪魔の最後は決まっています。悪魔は、人、硫黄との池に投げ込まれ、永遠に昼も夜も苦しみを受けることが定められています。イエス様の生涯を通した苦難の御業によって私たちは救われました。イエス様の勝利によって私たちも勝利者となりました。信仰によって私たちは世に勝利しました。イエスが神の子であると信じる者が世に勝つ者とされるからです。そしてそのイエス様がいつも私たちと共にいてくださいます。怖いものは何一つありません。では最後に10節11節のイエス様が悪魔に勝利されたところをもう一度お読みいたします。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ、と書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。アーメン。アーメン。